弟なんかだらしないからもうぐったりさ。刺激なんかしたら騒ぐに決まっているから僕は声もかけなかった。姉さんはおすましさんでよそ行きの表情。これは女の得意技なんだ。僕らには不可解な女優派の演技ってやつ。だってこんなお祭りさなかにあってすましてなんかいられるわけないじゃない。もちろん僕にしたって父さんの牽制があるから今日は席についておくことにした。テーブルの間が迷路みたいに思えるから本当は走りたくってしょうがなかったんだ。おまけに薄暗いからなおさらいたずらがしたくなってくる。母さんが腰を下ろしかけているので椅子をこっそりどけて尻餅をつかせたくなって思わずうずうずしちゃった。それからますます会場が暗くなったからもしかしたら黒マントの仕業かと思い出してちょっと硬くなっていると違った。向こうのカーテンがパッと開いて光のさなかに花嫁さんと花婿さんが立っていたんだ。チェ、こんな子供騙しの演出に引っかかるなんて僕もとんだアマちゃんさ。思わずドキドキした心臓が悔しくってたまらない。そうしたらもやしの兄なんか慌ててビデオカメラの方へ飛んでいったんだ。まったく容量が悪いったらやらしない。あれじゃせっかくの入場がみんな取り損ねじゃない。ややこしい挨拶は僕の気に入るところじゃない。ちんたら喋っているんで早送りにしたかったけど今日はリモコンを持っていないから我慢することにした。そうしたら乾杯という声が響いたよ。父さんと母さんがそれに合わせてグラスを掲げたから僕らもジュースでもってそれに習ったんだ。シャワシャワと炭酸がきらめいてね。照明がその中にこだましたよ。綺麗だったな。僕はコーラの方が良かったけど今日は透明な炭酸で我慢してみせる。偉い大人だよね。ただ父さんと母さんの方はアルコールらしいんだけどそれは僕らには飲ませちゃならないらしい。ちょっとずるい。一口くらい飲んだっていいのに。けれども近頃世の中が騒がしいからね。僕は我慢することにした。一口口つけたばかりに二人が豚箱送りにされたんじゃ僕ら三人とも繊細孤児になっちゃうからね。わーい、ようやく料理だ。他のことなんかもう覚えていないよ。僕は食べたのさ。実際食べまくったと言っても華厳の滝じゃなかったよ。あれ、なんか違うな。看護の森じゃなかった。華厳の谷とか。まあいいや、言葉なんて気持ちだけでも伝わるものだよね。それよりねえ母さん、これどうやって食べるのさ。大和の民なんだからナイフじゃなくってお箸にしようよ。お箸。こんなチョコ材な道具でお食事なんて西洋人ってのは本当に難儀な性格だな。その上お食事は順番にのんびり一つずつやってくるんだ。のこのこテーブルごとに手持ちで運んでくるんだよ。それからいちいち料理の説明だよ。ねえ、ちょっとまどろっこしいよ。暇になるたびにあたりを見渡したものだからところどころだけ覚えている不始末さ。ちょっとだけ教えちゃおっか。まずね、花嫁さんと花婿さんが ずいぶん離れた前方に二人だけ特別なお席に座ったよ。きっととびっきりな料理が出されているに違いない。それを思うとなんだかやりきれない。僕も急に結婚がしたくなってきたよ。それからそこにいろんな人が出向いてはお酒を飲み交わしたりおしゃべりをしたりだらだらしているばかりなのさ。その合間には変なアナウンスが、お喜びの目覚めの朝のあなたどうぞ末永くとかわけのわからないコメントを繰り広げたよ。お越しになられなかった渡投げ様とかいう紹介のところで父さんがまたいとこの関係を教えてくれたけど、なんだかよくわからないや。いいよ、なんでも。とにかくいとこなんだ。といじけたら、すっかり笑われちゃった。まあいいか。そんなこんなで、コメントなんか誰も聞いちゃいなかったよ。しょうがないさ。だって、ああ、これ、おいしいね。こんなにおいしいんだから、誰もコメントなんか聞いちゃいるわけないよ。そうそう、他にも覚えてるよ。確か、へりくだりの儀式とかいうやつだよ。花嫁の父親とか、その母親とか言った、ガラス戸に閉じ込められた面々が、テーブルにお酌をして回っていたよ。でも、もやしの兄なんかは決してしない。それに、僕のおじいちゃんやおばあちゃんもしない。二人はこっちの席じゃなくって、もやし一族のテーブルに座らされていた。いとこなんだから、仕方ないよね。何がいとこだか、よくわかんないや。でもこれ以上、醜態はさらせないからね。なんといっても、僕はヒーローなんだから、情けない姿は見せられないんだ。だから、もう父さんには尋ねない。けれども、花婿さんの家族のテーブルから、やっぱり尺の回り手が現れたよ。これは知ってらい。花婿さんのお母さんさ。それに、そっちには、記念写真で見かけた、同い年くらいの女の子が座っているから、僕、ちょっと気になっちゃった。それで覚えているのさ。あの子の前で、かっこいいところを見せられたら、ちょっとは関心を持ってもらえるかな。けれども今度は、大きなケーキがカットされるんで、僕はそっちへ釘付けにされた。じっと見ていると、花嫁さんと花婿さんが二人でカットして、互いに食べさせ合いっこなんかしてるんだ。ずるいや。だってケーキだよ、ケーキ。とびっきり大きいんだ。断然ずるい。ずるいけど、食べさせっこなんて、全然子供じゃないか。甘ったれもいいところだよ。僕は呆れたよ。まるでなってないよ。断然、僕の方が大人じゃないか。食べられなくても我慢したよ。あんな醜態じゃ、とても浮世を渡っていけないよ。二人で大会に溺れちゃうよ。まったく、前途多難さ。
Thank you.
料理に熱中していると、なんとかの三文のマリネだかなんだか、難しい名前の料理が入場を果たしたんだ。それなのに、花婿さんと花嫁さんが順番に消えてしまったから、僕はちょっと不安になってきた。あの黒いマントが悪事を働くタイミングはここしかない。僕の第六感は立派だよ。まず踏み外さない。きっと将来は株で大儲けさ。そうしたら父さんと母さんを楽にしてあげられるんだ。こんな時、僕の兄弟じゃ頼りにならないし、あのもやしの兄にでも頼もうかと思ったけれども、なんだか足手まといになりそうだったからやめにした。僕は一人で戦わなくちゃならないから、思わず心拍数が高まってきたよ。不意に照明が落っこちて、会場が真っ暗になったんだ。いきなりレーザー光線がそこら中を飛び交ったよ。びっくりさ。撃たれちゃ大変だと思って避けてたけど。しまった。やられちゃった。あえなく照射されちゃった。でもなんともないんだ。チェ、バカにしやがって。こんなの子供騙しの偽物じゃないか。レーザーに当たったら怪獣だって爆発だ。僕なんか生身の体だからドロドロに溶かされて二度と再生が効かないよ。ナマコの一生みたいにはしのぎが効かない。偽物でよかったけど、きっとこれは策略なんだ。そう思って身構えていたら、今度はカーテンの閉ざされた花嫁や花婿の席あたりからいきなりファイヤーがボコボコ吹き出たよ。火事になるかと思ったけど、炎のボコボコとレーザーとが一体になって、ハイテンションの音楽と戯れている間にレーザーは色を映し変えるし、あちこちうろちょろ動き回るし、僕は思わず見とれてしまったことをここに告白しなければならない。なんたってまだ子供だからね。あんまり冷静にはなりきれないのさ。つい一心不乱に陥っちゃう。それで時々ヘマもするけど、でもね、そうやって生きることだけが本当の人生じゃないのかな。僕はいつだってみんなにそう言い聞かせているんだ。だってあんなもやしみたいなエセカメラマンじゃ一生が台無しじゃない。僕はカメラマンになんか決してならないよ。ましてあのハゲの専属のカメラマンなんて、今でもまだうろちょろして目も当てられないありさまだ。それが君の人生なのかい？一番感動すべき瞬間に傍観者みたいにファインダーでお眺め遊ばすのが君の生き方ですか？そう尋ねてみたいくらいだったよ。ああ、それにしても、このファイヤーのレーザーは、情動をむさぼるな。僕、思わず立ち上がりそうになっちゃった。